CQ Ham for Girls。
CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
美岡さんですね、ちょっと体調を崩しちゃったみたいでね、ちょっとお休みなんですよ。
おお、原田さん ね、
はい、お正月疲れでしょうかね。
そうですよ ね、忙しくされてましたもん ね、
まあ、そんなね、はい、こと言ってる間に年も明けたらもうね半月が過ぎてしまったんですよ。吉田さん早いですね。
ですね、あの朝までパルルンの1日の特番以来ですね。はい、はいはい、でもそこからあっという間の15日でしたね。
そうですね、
あ15日じゃないね、あっという間の半月、
そう半月過ぎちゃったんですよ。そうなんです。
そうですね、
でも吉田さんどうですか、お正月はゆっくりできたんですか。
いや、いつものことながら全くできないです。
あの、本のね、そういった作業っていうのはお正月だからお盆だからって言ってね、お休みがあるわけでもないし、コンスタントに発売日は決まってるからもう、
そうなんですね。いや、もうラジオ番組と一緒で、
そうですね、
でこの番組も1週間に一度途中間ね、もう槍が降ろうが休みがあろうが
何があ
ろうが雪が降ろうが大雨が降ろうが1週間経つと放送が決まやってきますからね。
まだね私たちはそれなりにこう前もって収録っていうことができますけど、1ヶ月のその本もね前倒しでそのいろいろ作っていくっていう感じだから、大変は大変ですよね。
待ってもらえないですからね、どうしても時間が経つと発売日が来ますので、締め切りが来て。
そうなんですよね。
まあ、
うん、
まあそれを考えると筆者さんも一緒なんですけどね、我々編集もそうですけど、筆者さんも途中、まあ、休みの日に執筆いただく方が多いんで、休みがあればやりやすいのかなと思うんですけど、その分休み返上していただかなくちゃいけないんで、ちょっとね、いろいろと。
でもね、私たちはそうやってもう日々追われてますけど、はい、これ読者さんにしたら1ヶ月が待ち遠しくてしょうがないんじゃないですか。早く発売にならないかなみたいな。
そうですよね、あのやっぱり すぐ読んじゃう方もいらっしゃいますね、じっくりと時間かけて読む方もいらっしゃるんですけども、やはり発売までに一月の間ありますからね、
私たちはこのお正月ですね、たまった CQ 紙をちょっと束ねてみたんですよ、そしたら膨大な量になって、
そうですよね。あのよくあの言われます、床が抜けるって。
確かによくこんなところにこれだけの本がね入ってたなっていうぐらいね、ありました。
でも重量物ですので ね
意外と本当紙ってこんなにたまると重いもんだんだって言って改めてねなんか知りましたね、
そうですね。
でもそれの、あそこのよーくこう見ていくと投資ナンバーが書いてあって900いくつになってるじゃないですか、今。
そうですね。はい、
だから
1000号までね、あともう一息っていう感じなんですけど、
だから C 級士さんにこれ今までの過去の本が全部どっかに保管されてるのかと思ったら、ゾッとしたんですけど。
あ、これはですね、
もうデジタル化にしちゃってるんですか。
それは国会図書館にあるんですよ。あの創刊号からずっと入ってるんですけど、
はい、
国会図書館はマイクロフィルムだったと思いますね、古いのは。
あ、そうなんですね。じゃあそこに行けば過去のやつも見ることはできるってことなんですよね。
そうです。
すごい。
どうしてもの古いのが見たいっていう方は国会図書館ご案内してます、
はい、ということで吉田さん、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
頑張っていきましょう。それでは、はい、今日はですね、この歌を選んでみました。アルフィーの皆さんで聞いていただきましょう。1月の雨を忘れないです。それではどうぞ。
してなかった。さよならの代わりに君がつぶやく。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、アルフィーで聞いていただきました。さあ、それでは改めまして吉澤さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、吉澤さんだとアルフィー世代ですよね。そうでもない。
そうですよ。
ですよね。うん。うん、
ええ、
私もまあ、
アルフィー
、まあ、聞いたな、聞いたなって感じですね。はい。
聞いてました。
聞いてました。はい。ね、あの、よくあの、異色な3人が、よくグループを、全員3人、なんか個性違うじゃないですか。
ええ、
ねえ、でも
だからじゃないですか。
だからいいんですかね、あの長年ね、あの同じような人だとダメなんですかね。
なんか同じような人だとやっぱり
なんかこうあれしちゃうから、そうじゃない3人だから長持ちしてんのかな。
やはりあの埋めていくってことが必要なんじゃないですか。ない部分をそれぞれが、
人間関係もきっとやっぱりそういうのが必要なのかもしれないですね。異色が集まった方がいいのかもしれないですね。
いやそうですよ、やはりあの編集部でもそうですから。
あ、そうなんですか。
それぞれの得意分野が、
確かに得意分野ね、分かるような気がする。あ
のこの人は技術的な面ですごいこだわりがあるとか、この人は新しいものが好きだとか、
確かに、
そういう人が、ね、集まるとなんかバランスのいい紙面ができるという、
ね、確かにそうかもしれませんね。はい、さあ、それじゃあ今日もね、はい、頑張っていきましょう。さあ、それじゃあ吉田さん、今日ご紹介するのは、はい、
そうですね、今日が間もなくですね、発売されます、CQ ハムラジオ2026年2月号、
はい、
はい、こちらのを話題にしていこうと思っております。はい、
そうですね、あの喋りづらいのは、はい、この1月から、栃木放送さんがね、はい、あの放送時間がちょっと今までより変わってしまったので、はい、あの今まで同じ日曜日に放送されてたんですが、なんと栃木放送さんは1日前の土曜日にこれを聞いてくださってるということで。
そうなんです。なので非常に日付が言いづらい、
ね、はい、なのであのラジオを聞いて、特に栃木で聞いてらっしゃる方は、あのすいません、日曜日中心で話しますから、たまにふんってなることがあるかもしれませんけど、あの気になさらずに聞いていただければと、
恐縮です。
はい、ということでございますのでね、
はい、CRT 栃木放送さんですよね。
はい、そうですね、はい、
はい、
ということなのでね、そんな CQ 氏も19日発売ということなので、
はい、はい、そうですね、
はい、もう、
1月19日発売になりますので、もう間もなく数日後か明日かという感じですね。
ね、さあ、はい、それじゃあ今月号はもうね、あの発表にもなってますから、まず表紙からいってみましょう、吉田さん。はい、今月号の表紙はどんな感じですか。
はい、 今月号の表紙はですね、色としては赤い、まあ、私どものこの CQ ハムラジオという月刊誌のトレードカラーになってるんですけども、赤い色の表紙にちょっと一部黒がかっているという感じの色合いですね、うん、そこにですね新製品の写真がドーンって載ってます。はい、一機種だけ、
一機種だけね、はい、はい、
ええ、
これが昨年が、ね、はい、発売になったばかりの、
まだ発売になったばかりのアイコムという無線機器メーカーさんの、IC7300M2
マーク2、
うん、MK2 って書いてありますね、
は
い、
車のマーク2ではないですよね、はい、無線機のマーク2ですね、
それも懐かしいです ね、
ね、はい、まあね、これもまだ発売して、それなりにね、あれ確か11月の終わりの頃にね、発売ですから、まだ2ヶ月経ってない感じのね、無線機ですけれど、結構皆さん話題で、これはね人気なんじゃないですか。
そうですね、ハムフェア、去年の2025年のハムフェアですね、東京の、有明で開催されたハムフェアで発表されてて、そこでは実際に動いてましてね、ちょっとデモンストレーションとかしてたんですが、それがいよいよ、我々のもとにやってきたという感じで、実際にですね、これ使って、写真を撮り、表紙にさせていただいたという感じですね。
ということは、今月号はこのマーク2のいろいろ特集が載ってたりするんですか？
この特集というわけではなくて、ユーザーレポートですね、うん、ファーストインプレッションという 新製品をちょっと使ってみた第一印象という、うんうん、そういう記事が載ってますね。はい、
やっぱり新しい、ね、無線機が出てくると、皆さんそのファーストということって初めて使った感じの、はい、こうね、使い勝手というか、ね、う、今までの機械とどう違うんだろうかとか、そういう比べたりなんかするの、ね、うで、ね、うん、レポートをいつも書いてくださってますけどね、はい、
そうですね、どんなもんかというのを第一印象、
ね、もう見た目は第一印象全く変わりませんからね、
変わらないんですけれども、この表紙ではですね、はい、変わった点が分かるように、表紙を私どもで、これ写真を撮りました。
どこ変わったの？
私どもの社を変わったのはあれですね、この CW モードになってるんですけども、モールス通信のモードですね。
もしかしてここに文字が出てるっていうのは、何かその CW を読み込んで、
そうなんです、
変換してくれてる、受信して、それを文字にしてくれてるんですね、これ。
そうなんです。
あらまあ、
モールス信号を受信して、それが文字で出てきてるっていう、はい、そういうシーンを撮りました。これは実際にですね、決してはめ込みとかでやってるわけではなくて、
実際に本当にやってみた。
ズバリを、ズバリ受信させました、これは。
おお、すごい。いや、でもね、やっぱりまだまだね、モールス始めたいんだけどっていう方たちは、なかなかそのモールスを聞き取るっていうのが大変な作業じゃないですか。それがもうこの機械を、
ですよね、うん、早いと、
はい、その打ってくるのが早いとね、それがもうこの機械だと、
早いともう、
この機械は表示されてくれるってことですもんね。
出てくるんですね、文字になってね、それを実際に、うん、はい、受信させてこのように文字にしたという、そういう、画面になってます。
はい、
でまさにこれが、
はい、
まさにこれがこの新製品の新しい機能ということで、アピールされてましたので、じゃあそれちょっとやってみようじゃないかということでの写真を撮りました。実際にやってみて。
この無線機、はい、今いろんな各メーカーさん出てらっしゃるかと思うんですけど、こういった感じで表示される無線機っていうのはそうそうないんですか？まだ他の他社にもあるんですか？
昔からあります。
昔からある。
例えば八重洲無線さんの HF トランシーバーですと、もうだいぶ前からついてますね。あとエレクラフトっていうアメリカのメーカーの ものとか、はい、今の機械にはほとんどついてる、まあ、ほとんどと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、ついてる機種は多いんですが、
なんで今回アイコムさんね、これが新しく追加されたっていうのは何が追加されたんですか？
これがですね、あれなんです、あの 和文まで読める
和文、
あのモールス通信でも、はい、あの英文、はいはい、英文って言われてる、
はいはい、アルファベット文字のですね、
うん、ものと、あとあのそうなんです、 和文っていうものがあるんですよ。
イロハニホヘトっていうやつですね。そうです
、はい、イロハニホヘトチリヌルオの、和文もモールス信号で打てるんです。モールス符号が割り当てられてるんですけども、はい、それも解読してくれるというのは、あのこちらはですね、なかなかなかったんですよ今まで。でもこの機械ではそれができるということですね。
このまあ和文使うのはね、うん、日本人の方たちならではって感じなんでしょうけど、やっぱりね、アルファベット表記でこう通信していくとなったら大変ですもんね。文字数も多いしね。ね、ですからそれが和文になって、ね、アルファベット24文字でね組み合わせていく、
数字記号ですけど、うん、和文ですと、あの50音って呼ばれてる通り、まあ、50種類まずは覚えなくちゃいけない。
覚えなくちゃいけないんですけど、この喋る文字だったら、うん、こんにちはっていけるじゃないですか。
そうなんですよ。
はいはい、
ローマ字で打つより文字数少ないんで。
そうですよね。うん、
ただ、その代わりに和文ですと50音を、モールス符号の頂点と端点で表現しなくちゃなんで、
う
ん、和文の場合長いんですよね。
そうなんです、一文字が長いんですよね。
長いものがあるんですよ。そうなんですよ、で、まあ、符号が長いんです。短いのもありますけど、
じゃあぜひね、皆さんこれをね、じゃあ新製品ということなんで、まず体感していただきましょうかね。それをね、なんで売ってんのかなって言ってね。
で、あの完璧にですね、もう夢のようにこう復調してくれる、文字に変えてくれるというわけではなくて、やっぱりノイズとかが噛むと、ちょっとこの文字化けたりしますよね。
あとやっぱ打つ方の個性みたいなのはないんですかね。
もう個性でも、あの文字がちゃんと表示されない、ちゃんと表示されないというか間違えちゃうんですね、うんうん、機械字掛けなんで、例えばあの E と T ばっかになっちゃったりとかですね、うんうん、E というのは端点一つなんですよ、
うん、
で T というのが長音一つなんですね、ツーっていう、でトンっていうだけが E なんですよ、うん、だからこれをノイズを間違えて符号だと勘違いして機械が取ると、うん、E と T ばっかりになっちゃうんですね。
ET になっちゃうんですね。
そう E と T ばっかり。まあこれはだいぶあの昔から比べて進化してるんですけども、まあ例えばですね、そういうような状況になることがありますというか、よくありますので、まあ、あくまでもこれは目安というか、ちょっとこの世界を覗いてみるっていう、そういう感覚で使っていただけるといいのではないかなと私は思います。
じゃあぜひね、ちょっとこれを機会にちょっと和文にも挑戦してみようかななんていう方いたら、ちょっと参考までにね、まず受信から始めてね、やってみるのもいいかもしれないですよね。
で、実際にこのモルス符号を画面に表示すると、やっぱりなんつうんですかね、自分のこの、自分でも頭の中でちゃんと符号に変換してるわけじゃないですか、うんうん、符号って符号を文字に変換してるんですけど、うんうん、それの答え合わせができるっていうかですね、
うん、
今ちょっとぼーっとしてて聞き漏らしちゃったなって時に、画面パッと見たら、おお正解の出てるじゃんみたいな、
うん、
そういうノリでね使えるのでね、ベテランの方もちょっとこう手抜きができるというか、抜けるというかですね、そういった面で役立ちますよ ね。
じゃあそれがね、今回表紙になって、中にもそういったことでね、ちょっと記事に載ってる、はい、でもう一つの方の別冊付録の方の、はい、方もちょっと気になるんですけれど、
別冊付録がですね、まずあの CQC の今本誌の方は、まあ、表紙がそんな感じで、新製品 ICOM さんの IC706、 あごめんなさい、706じゃないや、失礼いたしました、 IC7300M2、こちらが出てます。でその他の今回2月号別冊付録がついておりましてですね、これがですね、リモートシャック構築ガイド2026ということで、リモートシャック をテーマにした別冊付録がついてます、
はい、
でリモートシャックっていうのは何かというと、
そうそう、リモートシャックって何かな、
無線機のをリモートできる、要は
遠隔操作ができる
っていう仕掛けが実用化されておりまして、例えばの家に置いてある無線機をですね、ちょっと出かけた先でノートパソコン使って操作して、実際に家の無線機から送受信はするんですけども、その手元にあるノートパソコンでオペレートすると、
うん、
そういったようなことが可能になシステムが今実用化されてます
ね。え、無線機の前にいなくて無線ができちゃうんですから、すごいですよね。
ね、そうですね、うん、なのでそのやり方とか、まあ、どんな感じでやるのかとか、どういう様子なんだかっていうのを、うん、そういう記事を集めさせていただいた別冊付録になります。
はい、
はい、
じゃあね、結構そこれで運用なさってるっていう方いらっしゃいますよね。自分はだからマンションに住んでるから大きなアンテナ立てたくても立てられないから、アンテナは実家にタワーを建てて、じゃあそこに置いてある機械をリモートしようとかってやってらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますもんね。
結構いらっしゃるんですね、こう蓋を開けてみるとですね、
うん、
で実際に今回新製品として表紙の写真にさせていただいた IC7300M2 っていうこの機械も、
うん、
そう リモートができるんですよ。
はいはいはい、
これどっか実家に置いといて、
うん、
で普段自分が住んでるマンションとかアパートとかでその設備をインターネット経由で操作して、
うん、
実家に置いてあるこの7300から電波出して送受信すると。
で自分はちょっと自宅ではねちょっとパソコンだけどこうキュッとって操作しつれば
そうですね、
うん、
できちゃう。でパソコンにつないだマイクと、
うん、
ね、スピーカーでこの実家に置いてある無線機を操作してアマチュア無線が楽しめちゃうというそういう仕掛けが今実用化されてて、結構使ってる方が、ね、いらっしゃるもんですから、
ね、でもまあ自分はね無線化だからパソコンで無線やるのもな、実際本当のね無線機いじりながら無線をやりたいな、だけどリモートなんだよなっていう方へのおすすめっていうのも実はあるんですよね。
そうなんですよ。これが無線機のフロントパネル、この操作パネルだけをボコって取り外して持ってきたようなイメージで使える遠隔リモート方式
が、ね、まあ、今の無線機ねパカッてって外れて、うん、まあ本体の方は車の後ろの方に積んで、ね、前の方のフロントだけ運転席の脇の方にっていうこともできますけど、
うん、
もっとすごい、
もうそのノリですよね。
そのノリで本体は実家で
本体は実家で、
うん、
操作部だけ
マンション自分の持ち出して、いやいやいや時代はすごいわ。そんなのも
そういうことが、はい、実用化されたので、それを実際に使ってる方のどんな風にやってるかというのもこの別冊付録の中の記事に載っておりますので、ぜひ参考にしていただければいいなと思います。
やっぱり時代も進化しましたよね。数十年前じゃ無線機をそんなないのに無線やろうなんて考えもしなかったでしょうかならね、
う
ん、
そうですね、まあ、ただ全てなんかもう好き勝手やっていいというわけじゃなくて一定のルールのもとやんなきゃいけないんですよね。基本的には、その無線機送受信機が置いてある場所から、まあ、3時間に以内で行ける範囲内で、
うん、
リモートコントロールするとか免許手続きがちょっと、必要であるとか、うんうん、そういったようなことありますけれども、まあ、決して難しいもんじゃないと思いますのでぜひチャレンジしていただければと思います。
そうですよね、今この時代高速道路がね、うん、結構もうどこもおもらし始めてますから3時間って言ったら結構な距離ですけれど、意外とここから3時間とかって言ったらね、だいたい仙台ぐらいまでは、水戸から仙台ぐらいまでは高速道路だったら行けるので、
うん、そうですね、
ねえ、
行けますし、今それをちょっと仕掛けをして、
うん、
その3時間の、
うん、
枠をこう外そうっていう
ですね、
そういうアイデアも出てきてますので、
そうなんですか、
うん、そのあたりのヒントもね載ってますので ぜひ参考にしていただければと思います。
無線業界も変わってきますということですね。
そうですね、
はい、じゃあ吉田さん、はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for girls.CQ Ham for girls。
はい、ということで吉田さん、本当にすごい時代になってきました。はい
うん、そうです ね。
じゃあそんなね CQC 1月19日発売ということですからね。ぜひ来週は皆さんお手元に CQC ね、はい見ながらちょっとまた中身の方ご紹介をねさせていただこうかななんて思ってますね。
はいはい、
結構面白い記事いっぱいありますか今月は。
あ、そうですね、特集もアマチュア無線16という人気企画ですのでね、
はいはい、
実際にあの毎年やってる企画なんですけども、毎年あの切り口というか内容が変わってます。今回はポタが入ってたりですね。
あ、ポタね、
いろいろと内容も充実しておりますし、人気企画も目白押しでございますので、ぜひあの、ね、興味のある分野、まあ、アマチュア無線も多様化してますからね。
そうですよね、
そのあたりを、あの広く網羅してる雑誌でございます。
だから若い人たちもね、うん、昔ながらに本当に無線機の前だけでやる無線じゃなくて、そういったこともできるようになってきたんで、今の若い子もそういったものでね、あ、なんかちょっと面白そうだなって、ぜひ興味を持ってねいただけると嬉しいですね。
そうです ね、はい、いろんなことできますからね。
そうですね、はい、じゃあまた来週も吉田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、CQ ハム、ね、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は JI1BTL 三田香織と、はい、
はい、CQ ハムラジオ吉澤です。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。、はい、それでは7388、はい、さよなら。